Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは女優、エッセイスト、国連開発計画親善大使の紺野美沙子さん、その後編です。子供たちへ、そして紺野さんのこれからは。
Let's get knowledge with fun!
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは女優、エッセイスト、そして国連開発計画親善大使の紺野美沙子さんです。小学館から出版されている著書、ラララ親善大使を踏まえつつお伺いしておりますが、この本の中には、いろいろと行かれた国の一番最後のところに、12歳の子供たちの、はい、食事とか願いとか夢などについてのアンケートが、ね、はい、掲載されておりますが、これなんで12歳の子たちなんですか？
私事になりますが、私の息子が12歳なんです。
ああ、なるほど。じゃあ、自分のお子さんと同じぐらいの年代の子が何を考えてるんだろうというところですね。はいはい、日本で言えば、小学校5、6年生ぐらいの年代ですもんね。はい、ちょうどね、いろんな意味で多感な時期になってくる子どもたちがということですけどね。はい、
最初、本のタイトルを、子どもたちにこれだけは伝えたい途上国の話というふうにしようと思ったんですね。
タイトルを、
自分の子供もそうなんですけれども、今の日本の子供って本当にもう生まれながらにありとあらゆるものと情報に囲まれて、もう本当に便利な中に生まれてきてますよね。ですから私も日々の生活の中で子供が好き嫌いしたりした時に、残しちゃダメよとか、もう一日にパン1個しか食べられない子がいるのよとか言うんですけど、言ってももう耳にタコができたよとかね、もう聞き飽きたよみたいな風に言われてしまって、だからでもそういった本当に便利な中で育ってますから、そうやって口だけで言っても言葉だけでもわからないと思うんですね。ですからもうちょっとでも関心持ってほしいなと思って、とにかく息子に呼んでほしいなと思って書いたんですが、現実はなかなか厳しいですね。でも世界の12歳ってこんななんだよって、こんなこと考えたりこんな生活してるんだよっていうことを少しでも分かってほしいなと思って。
なるほど。で、実際そのアンケート紺野さんご自身もご覧になって、何を思われますか？
例えばカンボジアの、12歳の女の子、特に貧しい女の子なんですけれども、今まで一番嬉しかったこと何って聞いたら、何もない、
何もない、
何もなかったって答えたんですね。やはりそれを聞いた時はやっぱりショックですし、子どもたちはもう世界中どこに行ってもみんな元気で明るくて無邪気でね、純粋で本当に同じなのに、たまたま生まれた場所が違うだけでこんなにもね違っていいものかなっていつも思いますね。子どもには何の責任もなくて、たまたま周囲の状況や大人たちが違うというだけで、こんなにも子どもたちにね悲しい思いさせていいのかなって、それはいつも思いますね。
なるほどね。僕はやっぱりそのショッキングだったことの一つは、例えばカンボジアとか東ティモールの子たちのアンケートの答えの中で、ちょっと文化とかの背景ももちろんもしかしたらあるのかもしれないですけど、その生年月日を知らないっていう答え、ここがちょっとかなりショッキングでしたね。
そうですね。
いつ自分が生まれたのかわからない、
もちろん政治的な混乱もあるでしょうし、そもそも日本のような戸籍というシステムがなかったりとかもするんですけど、誕生日を知らないということは、日本の子どもたちのように誕生日のお祝いもないわけですから、もうそれもかなり考えさせられます ね。
本当にこれがかなり衝撃的な、ことで、またその将来何したらいいのかわからないとかね、そういう答えも中にはあったりするわけですけど、
そうですね、学校に行きたいとか、
もし今1ドルもらったら何買うの、どうするのって言ったら、 ね、その文房具なんだとかっていう答えが結構やっぱり多かったりするのも、はい、
そうです ね、 ね
やっぱ日本の子供だったらちょっとこうじゃないんだろうなというのがかなり違う部分で、ね、見えてきますよね、これはね。
そうですね、う
ん、日本のいわゆる12歳ぐらいの子供たちと、はい、行かれた国々の12歳の子供たち、違うところってのはどういうところなんですかね。
やはり開発途上国の場合は全ての子どもが学校に行きたいという願いを持っているのに、それが叶わない場合が多いということですね。
そこが一番の、
だって日本は絶対に行かれるでしょ
う、うん、ですね。そこがもう最大の相違点という、
そうですね、相違点ですし、うん、何よりも大切にしなくちゃいけない部分だと思います、
うん、なるほど。まあでもその12歳という同世代ということで、その共通点もあろうかと思うんですけど、うん、
はい、
どういうところがこう普遍的なというか、その共通するなというふうな部分がありますかね。
やっぱりみんな夢があると思う、日本の子どもたちにもそういったあの厳しい状況の中の子どもたちでも、やはり厳しい状況を見てる子どもたちは、例えば親が苦労している姿を見て、自分が大人になったらお父さんお母さんを楽させてあげたいとか、あの平和な国にしたいとか、逆境であればあるほど子どもたちは強くなるし、あの自分が何とかしなくちゃいけないっていう思いが、あの溢れているような気がしますね。
苦しい状況だからそういう思いが逆に大きく強くなってくるというような状況がある、
はいはい、うん、でもそうだな、でも12歳ぐらいはそうだけど、逆にそれがあのもうちょっと大きくなるにつれて、もしかしたらもっとこう現実が分かってきて、こう暴力に走ってしまったり、無力になってしまったり、あのドラッグに溺れてしまったりとか、そういうことがあるのかもしれないですね。
まあでも12歳の時はまだその純粋な気持ちの部分でそれは賄っていけるというか、
はい、
いう部分ではあるわけですね。それは、
ね、
うん、それがでも逆にその12歳というぐらいの年代だと、
うん、
世界共通的な部分であろうかと、
じゃないかなと思いますね。
なるほどね、うん、そうですか。まあでも間違いなくそういった年代の子どもたちがこれから、まあ、10年20年先の、まあ、主役になっていくわけですけど、
はい、
そういった世界中の12歳ぐらいの子どもたちに対して何を言いたいですか。
はい、世界中の子どもたちというよりも、うん、日本の子どもたちに言いたいんですね。
日本の子どもたち、
はい、はい、まあ、いろんなこう日本の中にも問題があるけれども、日本ってあの世界の中でももう一人を争ういい国だと思うんですね。でそういった恵まれた国、もう誰もが学校に行くことができる、頑張ればあのいろんなこう将来を選ぶことができる、そういった環境に生まれたその子どもたちが、だからこそできることがあると思うんですね。それはやはりその世界中にいろんなこう困っている厳しい状況の中で頑張っている同世代の人たちがいるって、
うん、
でもそういった人たちを助けるためにこういう恵まれた環境にいる私たちがしなくちゃいけないことというのを、うん、あの考えてほしいなって思うんですね。
なるほど。
ですからあの今回本を書いたのも、うん、あのそういうことを考えるきっかけになってくれたら嬉しいなってすごく思って、うんうん、てるんです。でよくあの日本の若い人たちはダメだとかそういう声も聞かれますけど、うん、私はあの子どもたちってのはすごくもう純粋で可能性に満ちているので、そういうきっかけさえあればものすごくこれからあの日本を変えるようなね、
うん、
あの子どもたちがその中から出てくるような気がするので、
うんうん、
なんかすごく大いな期待を込めて、
なるほどなるほど、
はい、書きました。はい、
まあそのまあ、日本を変えるということはイコールこう世界を変えるということにもつながってくると思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
でもやっぱりその今おっしゃっていただいたいい国である、もう世界で一二を争ういい国なんだけど、はい、それをやっぱりあまり自覚してないという部分も多分ありますよね。まあ私も含めなんですけど、その、
うん、
あのいろんな世界的に見ればすごい幸せな環境とかが当たり前にやっぱりあるから、はい、それを、ありがたいという気持ちがなかなかこうね、あの実感しにくい部分はあろうかと思うんですよね。
やっぱりいろんなこう情報がありすぎるから、うん、逆にやりたいことが見つからないとか好きなことが見つからないとか、 そういうふうに言う人が多いような気がするんですね、うんうんうん、でも、全くそうじゃないんじゃないかなって、うん、もっと広く、
うんうんそうですね、
広い視野でもうちょっと気楽に考えてみ、うん、見ないみたいな感じかな、
うんうんうんうん、
多分視点を変えれば、うん、大丈夫だよ大したことないよって、うんうんね、例えば勝ち組だとか負け組だとか全然負けてないよこれからも十分どんどんもういけるよみたいなんそんな感じかな、
うん、
大丈夫だよ、
うん、
Let's get knowledge with fun.
先ほどのお話ともちょっとかぶる部分があるんですけど、はい、その親善大使としての視察から日本に帰ってこられて、
うん、
改めてこう日本を見直してみると見てみると感じるものというのが多分あろうかと思うんですけど、
はい、
どういうことになってきますかね。
日々の暮らしの中で本当に些細なことささやかなことにすごくありがたいなって感じるようになりましたね。
ささやかなことささやかなこと、
うん、例えば、うん、水道の蛇口をひねって、うん、安全な水が出るとか あったかいお風呂に入れたりとか、
なんかすごい普通に感じちゃいますよ ね,
ね, ね
もうでもそれがすごいありがたい。
スイッチ一つで冷暖房がつくとか、
うん、
お腹が空いたらコンビニでパッとおにぎり買えるとか当たり前のことかもしれないけど、そういうことがあすごいな、う
ん、当たり前じゃない当たり前じゃない、
うん、だ家族でね、うん、食卓を囲めるとか、
うん
うん、もう全てですね。
なるほど、うんうん、当たり前だと思ってるものが全然、はい当たり前じゃないんだと。
そうですね、
いうことになるんですね、
うん、あとそういったやはり家族の時間自分の時間も限りあるものなんだなということも前よりも強く意識するようになりました。
あほうほう、うん、まあいわゆる無常感というか
、ね、
まあ常ならずという感じまあでもずっとそこにあるわけじゃないとい
つまでも同じことが続くわけではない、うん、同じ日常が続くわけではないですから、やっぱり今一日一日を、うん、大切にしていこうという気持ちは前よりも強くなりましたね。
それが改めて感じる、うん、というような感じだと、
うんうん、自分の中でこれから本当に大切にしたいものって何なのかなとか、それは例えば限られたことって言えば例えば親子の時間もそうかもしれないし、はい、まあ、家族の時間だったりとか自分がやりたい仕事とか、なんかそういった自分にとっての大切な時間みたいなものを意識するようになりましたね。
この10年で、
うん、
日本が変わってきたなと思うようなとこってありますか？
そうですね、よくテレビでね、ちょっと有名な先生とかがなんかこうどんどん悪い方向に向かってるとかすごくこう後ろ向きな発言をなさるんですけれども、私は、うん、そういうのあんまり好きじゃないですね。日本人のなんかこう、うん、良さみたいのがあると思うし、例えば国際協力という面でも関心を持ってる人ってやはりどんどん増えてると思うんですね。
それはこの10年で実感できる感じですか？
はい、ですからみんなこのままじゃいけないと思っていて、いろんなこう問題が起こってる中でそれを何とかしなくちゃいけないって思ってる人がどんどん増えていってるような気がするので、やっぱりここで、まあ、大人が、たちが頑張って、今変な方向に行ってるんだったらもっとねいい方向にやっていこうよっていうことが、どんどん伝わればいいかなって。
なるほど、
例えばそのボランティアとか国際協力とか、誰もがごく普通に参加するようになればいいなと思うんですね。例えば私とかでももう本当に責任を全部こう背負い込むのは嫌なんだけれども、自分の時間も家族の時間も自分に投資する時間も大切にしたいけれども、その生活の一部にそういった活動があるって、そういうふうに誰もが本当にこう細く長くそういった活動に参加するようになればものすごくこう大きな力に変わると思うので、だ別に国際的な活動ではなくって本当に自分の身近な第三者の誰かのために使う時間っていうのが、 みんなが持つようになれば、うん、だいぶいい感じになってくるんじゃないかなって。な
まあそれを持続していくことが、うん、もうとにかく肝になってくる。
そうですね、うん、なんかちょっと気恥ずかしいんですけど、思いやりとか気配りとか、うんうん、本当私たち日本人が昔から大切にしてきたものをもう一回見直してもっと大切にしていきませんかみたいな感じですね。
なるほどね。そうですか。身近でできることからやっていこうよという、
はい、
あの後書きでちょっと印象的だった言葉で Think Globally, Act Locally の夢はでっかく持ちつつも、うん、まあ、身の丈に合ったことをコツコツやっていこうよというような、はい、多分意味合いだと思うんですけど、どうしてもやっぱり国際協力とかいうことになると、うん、ちょっとすごいスケールでかいですから何が自分にできるんだろうというような感じになってきちゃい、で結局それであの無力感に襲われて結局何もやらないみたいな、ね、こう循環にもなりがちですけど、そうではなく、まあ、うん、もう夢はでっかく持ちつつも、
はい、
やっぱりやるべきことは身の回りのことでいいわけですよね。
そうですよね、うんうん、で私はもう国際協力というのは本当にもう電車の中でね、うん、困っている方やお年寄りの方に席を譲るっていう、そういうこう第三者に対して関心を持つ、思いやりの気持ちを持つということが基本だと思うので、うん、そういった身近でできることからやっていけばいいんじゃないかなって思いますね、
う
ん、
なるほど。まあ、お年寄りに席を譲るっていうことは直接的には国際協力には結びつかないイメージですけど、
うん、
でもそれはずっと辿っていくとつながる、
うん、だって基本的には思いやりというか助け合いですよね、
うんうんうん、
ですからそういったことをやっぱり大人が見せていけば子どもはまた背中を見て何かを感じてくれると思うし、うんうん、特別なことじゃないような気がしますけど ね、うん、
なるほどね。まあ、肩肘張らずに、
は
い、でもきっちりあのちょっとずつでもいいから続けていくことの方が全然大切だと、
うん、
はい、国連開発計画は今後どういう活動予定というのがあるんですかね。
国連システム全体としてあのミレニアムターゲットゴールといって2015年までに極度の貧困と飢餓の撲滅とか、うん、初等教育の達成とかいろいろあるんですけれども、
う
ん、
まあ、これの一つゴールが2015年までにというのを目標に、
はい、そうですね、
いう部分なわけ
です。キャンペーン中でございます。
うん、なるほどなるほど、はい、まあ、じゃあこういったことを軸に、まあ、いろんな形で、
うん、
あのアクションが起こっていくということなわけですね、はい、今野さんご自身が、まあ、これからも親善大使としてやられていくと思うんですけど、
はい、
その親善大使としてこう今後こういうところにちょっと行きたいなとかっていう国や地域なんてのはあったりするんですかね。そういうリクエストとかっていうのは出してもいいもんなんですか。
そうですね、あの基本的にはアジアの代表なので、うん、
はい、
アジアを中心に見ていきたいという思いがあるんですが、
うん、
でも今すごく思っているのは本業で女優としてもっと頑張って、
うんうんうん、
そうやって頑張ることがやはりこちらの親善大使業にも、いい効果をもたらすかなというふうに思ってるんですね。ですからあの、はい、
自分のやっぱり軸足をしっかりもう、
そうですね、
もうどんどんどんどん太くして、
はい、
でそれによって親善大使としての活動にも幅が広がっていく。
そうですね、あの、うん、より多くの方に知っていただくということになるかなと思ってます、
うんうんうん、なるほどね、うん、そうか。じゃあ今後はますます本業にも力をもちろん入れつつという感じになるわけですね、
はい、
なるほど、
はい、
国際社会における日本の役割というのもやっぱり相当大きいものがいろいろあると思うんですね。やっぱりその経済的にももちろん裕福ですし、いろんな技術とかも多分あると思うんですけど、今後、まあ、国際社会において日本の役割としてはそのどういう方向のものがいいなっていう感じがありますかね。
難しい質問ですね。日本らしいきめ細やかさってあると思うんですね、
うんうん、
なんかこうなかなか普通では気がつかないところまで日本人ってすごく細やかなので細かい配慮ができるあのお国柄だと思うんですが、
うん、そうですね、例えばなんか井戸の話がこの中にありましたけど、日本の作った井戸はもうかなり長いことを使えるんだと、
はい、
ずっと、ね、
はい、
安全で使い続けることは他のところだとちょっとすぐ壊れちゃったりするものもあるけれども、うん、やっぱりその辺が、まあ、一時が万事ですけど、やっぱその辺が日本らしさみたいな
そうですね、最近ではなんか以前は箱物中心というふうに言われていたんですけれども、うん、技術協力って、技術を持った方が途上国に行ってそういったいろんなこう技術を指導するという面がすごく最近クローズアップされていて、うん、そういうなんか人の援助みたいなものがすごく増えてますし、うん、ただ本当にこう幅広いいろんなこう援助が行われているんですけど、宣伝があまり上手じゃない部分があるので。
宣伝が上手じゃない、
はい、だからこれだけ日本はやってるんですよってことをもっと日本にも知らせてほしいですし、こう誇ってもいいんじゃないかなというふうに思いますね。
でもそれは、まあ、単にこんなに頑張ってるんだよっていうアピール、まあ、もちろんそれもあるんでしょうけど、そういうことのみならずやっぱりそういうことによって、あ、じゃあ日本にお願いしたいっていう声も多分それでね、宣伝活動うまくいけばそういう来るんでしょうし、で逆に日本からも、ね、あ、じゃあ俺もなんかこういうことをやってみたいなみたいな、そういう動きに多分つながってくるんだと思うんですよね宣伝活動がうまくいけば。
そうですね、ただあんまり俺が俺がみたいなところじゃないところが日本らしさかなっていう気もしますし、
まあね、そうですね、まあその辺はまあ難しいところ
そうですね、
まあでもやっぱりそのやってることをきっちり宣伝するということはやっぱり必要なことになってくると、
日本がその海外でどういったことをしてるのかって、やはり日本人、日本の方が関心を持つということが大切かなと思います。
じゃあそのためにはやっぱ親善大使、はい、より一層ね、ね、頑張んないといけないという感じになってきちゃいますね、はい、
はい、頑張ります、
はい、はい。今野さんが親善大使を務める国連開発計画日本事務所のホームページ、そして今野さんのホームページアドレスはこの番組のホームページにも掲載しておきますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、
はい、
これまでで一番印象に残る先生というのはどういう方になりますかね、
はい、まあ、お芝居をする人になりたいなと思ったのは小学校5年生の時の演劇クラブの活動がきっかけだったんですね、うんうんうんうん、でその顧問の先生が年配の女性の先生だったんですけれども、はい、本当に奇跡の人のアニー・サリバン先生のような非常に厳しい方で、
はいはい、
その先生のご指導を受けて演劇の面白さとか、うん、あとみんなで力を合わせて一つの目的に向かう連帯感とか達成感みたいなものを初めて感じたので、やはりその先生が一番思い出に残ってます。
女優今野美沙子のまさに原点はそこに
そうですね、
かなりバシバシ鍛えられた、
はい、できないんだったらやめていいのよとか役は別の子に代わってもらいましょうとか意地悪もあったでも本当に熱心な方だったんですよ。でも本当泣いちゃう生徒が続出して、でもちょうど当時はスポーツ根性ものとか流行ってた時期だったので負けちゃダメよとか、なんか頑張りましょうねみたいな、すごく絆が深まって思い出に残ってますね。
もうビシビシ仕込まれたことが、もう後々やっぱりプロフェッショナルになっても生きている
原点だなって思いますね。やっぱりこう厳しい中でみんなで励まし合って迎えた晴れの日の感動というのは忘れられないですね。
それはプロとして今やってらっしゃる中でも、
はい、
それは同じ考え持たれる。
ありますあります。
そうですか、
はい、
ありました。じゃあその本業もますますご活躍期待しております。
ありがとうございます。
ラジオ版学問のすすめ、本日は女優エッセイスト、そして国連開発計画親善大使の今野美沙子さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
あ、先生だなって思うとありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun
Special Edition。 ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、女優エッセイスト国連開発計画親善大使の今野美沙子さんをお迎えしての後編をお送りしました。いや、今野さん、まあね、本当テレビでお見かけするのと同じ爽やかな方でしたけども、その Think Globally, Act Locally、 地球規模で考えつつも身近なところからコツコツやっていこうという考え、本当に共鳴するものがありました。やっぱ継続が肝ということですね。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。